天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、命を与え、生かしておられる天の父なる神様。私たちは今日もあなたに生かされていることを、生きるために必要なすべてをあなたが備えていてくださることを感謝いたします。何としようあなたは私たちが願う前から、祈る前から、何が私たちにとって必要かをよくご存知で、そして一羽のスズメさえも神様の許しなしに地に落ちないと聖書は語りますが、片時も私たちのことを忘れず、私たちの必要をいつも心にかけて、そして私たちを恵もうとして待っていてくださることをありがとうございます。今日も神様の導きの中で、さまざまなところに散らされていた人たちがこのところに集められてまいりました。神様、どうぞしばしの時、共に聖書の御言葉に耳を傾け、生きて働かれる神の素晴らしさをこの御言葉を通して神様に出会いつつ、神様からの新しい力や知恵や導きを得て、そしてそれぞれの持ち場立場に神様と共に使わされることができるように助けてください。新しく来られた方、またあなたを求めていらっしゃる方々一人一人の上に特別な祝福と導きを備えてくださいますように。また今は一緒に礼拝することのできない愛する私たちの家族や親族や地域の方々、お一人お一人を代表して私たちは礼拝を捧げます。神様がどうぞ私たちを祝福のもといとして上からの良きもので満たしてくださり、そしてその祝福を持ち運び分かち合っていくことのできるものとしてくださいますように。小さきしもべが語りますが、どうぞこのしもべを清めてあなたがお持ちくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
今キリスト教会、世界中でこの受難週パッションウィークという時に入りました。イエス・キリストという方がいかなる苦しみを味わってくださったのか、そしてその苦しみの意味、なぜ罪のない人を愛に生きられた方がそのような苦しみの中を通らなければいけなかったのか、そのことを全世界が心に刻むべき時ではないかと覚えております。ちょうど今日の場面のようにただならぬ騒動が起こった時です。今私たちの教会では使徒の働きを順番に読み進めています。今日19章の21節から41節のところを開きましたが、早速歴史が聖書面白い方はもう一度ご覧になっていただけたらと思います。21節、こんな言葉が記されていました。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後、エルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアに留まっていた。そして23節、その頃この道のことからただならぬ騒動が持ち上がった。パウロは小アジアと言われている今のトルコの付近でしょうか、そこにあるこのエペソという大きな町に腰を据えて、そして福音宣教をしておりました。ところがその時にですね、ただならぬ騒動と記されている、そう表現されていることが起こってまいりました。この道のことからと記されています。日本人はこの道という言葉が好きだということでありますけれども、空手道とか剣道とか柔道とか茶道とか華道とか、いろんな道をつけるのが好きです。で聖書を見ていきますと、このキリストというのは、この聖書の信仰というのは道に例えられています。イエス様もおっしゃいました。 私が道であり、真理であり、命なのです。I am the way and the truth and the life. 私が道であり、真理であり、命だ。私を通していなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。そう、イエス様はおっしゃいました。道を伝える。それがこのキリストの信仰を分かち合っていくことになります。ですから、伝道というふうによく言うんですが、道を伝えると書きます。イエス様自身がこの道を作ってくださった方なんですけれども、どのようにしてその道を作り伝えてくださったのか、それはご自身がその道を切り開いて、道のないところに道を作ってくださったということであるかと思います。イエス様という方を、あまりご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、ユダヤのベツレヘムというところで最初にクリスマスにお生まれになれました。30歳になられるまでは家族と共に生活し、大工として働き、そして親孝行をなさったと思います。しかし30歳を超えたぐらいの時、神様からの導きを受けて公に伝道の活動を始めていかれました。約3年間この伝道の活動をなさったわけですけれども、その3年の一番最後のところでこの十字架へと向かわれていく、ただならぬ騒動が起こってまいりました。そのことを覚えながら今日のエペソの場面に目を向けていきたいと思いますけれども、19章の24節にデメテリオという人物が出てきます。この方は銀細工人、銀を使ってこの模型を作る、そういうお仕事をしていた方です。どんな模型を作っていたのか、アルテミス神殿を作っていました。アルテミスというのはエペソの守り神として信仰されていた、この女神です。女性の神様です。エペソ付近を発掘しますと、そのアルテミスのこの女神の像が出てくるんですね。そうしますと非常に恐ろしい姿をしています。胸から腹にかけて何やら乳房のような、おっぱいのようなものがもうやたらたくさんある、女性のこのセックスの権限のような、そういうこの非常にこの淫らな神様をイメージします。豊穣の神と言われ拝まれていました。お祭りの方法、その参拝の方法はとても淫らなことでした。神殿にはたくさんの売春婦がいて、性的な淫らなことが公然と行われていく、それがこのアルテミスをこの拝む行為の中に含まれていました。で、このアルテミス神殿なんですけれども、これはですね、アジアのこのエペソの人たちがギリシャのパルテノン神殿に対抗してされた、そういう大きなところです。ギリシャのアテネというところを少し前にパウロが旅しました。そこにはパルテノン神殿というのがあるんですが、この調べますと縦69メートル、横30メートル、高さ10メートル、でその上に大きな屋根が乗っているというこの神殿です。建材に大理石を使ったギリシャ建築の極限と言われるこのパルテノン神殿。それに対抗意識を燃やしまして、エペソの神殿にはもっとすごい、もっと大きな神殿を作ってやる。今世界中でされていることです。どこかの国で大きなタワーを建てる。それが世界一になる。そうすると他の国が黙っていられなくて、もっと高い塔を建てよう。なんとかスカイツリーとかですね、建ててますけど、日本も。東京タワーも小さくなっちゃったので、もっと高い塔を建てるとか、そういう話です。外国の人たちに負けたくないということで、もっと素晴らしいものを建てようとエペソの人は考えたのです。ですから、この2倍の規模、まあ、面積にしたら4倍になる、それぐらいのこの規模で すごい大きな神殿を作ろうじゃないか。そして全ての部分においてパルテノンよりも上等な純白の大理石、真っ白な大理石だけを使って神殿を作る。完成に至るまで120年かかる。しかし世界最大級の大理石の建築物、このアルテミス神殿がついに完成しました。大きさは幅120メートル、横60メートル、そして高さは18メートルの石の柱、全部白い大理石です。すっごい建築物ですね。それだけもう、まあ、日本にもありますよね。大きな鳥居だとか大きな神社だとかお寺だとか、そういうこの世界に誇れるような大きさ、高さ、そういうものをこの人間は作りたがるのであります。そして自分たちのこの神様こそ素晴らしいということをですね、張り合ってしまうというか競争してしまうことがあります。そのアルテミス神殿はですね、あまりにも立派でしたから、よくあるようにそういう模型を作ったらこれが売れたわけです。しかも銀で作られているからかなりお金かかった高価な、この買い物、お土産品になったと思いますが、そこに参拝に来る人はそこにですね、こう銀細工 この小さな模型がある、ぜひこれをこの参拝のお土産に買っていかれたらどうですか、来られなかった方のためにもとか言ってですね、まあ、それで商売が成り立っていたんです。まあ、アルテミス神殿の模型を作ることで職人たちがかなりの儲けを得ていた。ところがある時デマテリオは気づくんです。模型の売り上げが落ちている。あんなにこうどんどんどんどんこう売り上げが上がっていたのに、どんどんどんどん売り上げが下がっている。グラフにするとですね、こう落ちてきている。経済的なことって人間はかなり敏感だと思います。儲けが少なくなっている、これは大変なことだ。一体何が原因で儲けが少なくなっているのか。彼は思い当たることがありました。あのパウロという人物が問題じゃないのか。それでですね、ディメテリオはまず最初に職人たちや同業の者たちを集めまして、彼らの貪欲な金銭感覚に訴えました。もしあのパウロの活動を許しておくなら、我々の商売が上がったりになって、おまんま食い上げになってしまう。我々は失業してしまって、生活に困ってしまう。だからあのパウロという人物を何とかしなければいけない。そんなことを書きつけていくのです。そして、パウロの活動は偉大なアルテミスのご意向を傷つけていることにもなる。そういうですね、この宗教的なこのプライドに訴えかけて、そして民衆を駆けつけていったのでありました。28節をご覧ください。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めました。町中が大騒ぎになりました。人々はパウロの同行者を捕らえて劇場に流れ込んでいく。おそらく埼玉で言うならば埼玉スタジアムのようなところにものすごい勢いでですね、人が集まってきてですね、何のために集まったかわからない状態でガーガーガーガーやってる、そういう状態です。ロックコンサートよりももっと激しい音がしてたと思います。パウロはですね、その一番このごちゃごちゃになっているところに自ら行こうとしたんですけども、あの同行者が捕まえられちゃったんで放っておけないということで、ところがパウロの弟子たちがですね、このいや、あんなとこ行っちゃダメですよ、もみくちゃにされて殺されますから行かないようにということで、パウロを引き止める。弟子たちがそうさせない。しかし32節に記されているように、集会は混乱状態に陥っていきます。先ほど申し上げましたように、ほとんどの人たちはなぜそこに集まったのかさえわからない。もうとにかくこの群衆心理が働いて、何かすごいことが起こっているぞということで、みんなそこに集まってくるわけです。そしてついにですね、狂気の沙汰が始まりました。34節。偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかり叫び続ける。想像してみてください。ロックコンサートでもそんなことないと思いますね。2時間ばかり似たようなことを叫び続けるなんていうバカなことはしないでしょう。しかし、彼らはあまりにもこう宗教的に興奮してしまって、偉大なのはエペソ人のアルテミスだとか言ってですね、ものすごいこの、右翼のような状態ですよね。2時間ばかりも
メガホン持ってですね、そしてこうなんかタオルも投げてたんでしょう。誰かのコンサートを見たんですが。そしてただなるに相当がそういうのように起こったのでやりました。しかし35節を見ていきますと、町の書記長の、方がですね、大変賢く彼らを沈めて、そして解散させていくということで、この騒ぎは収まっていきます。35節以降の言葉がその言葉でした。エペソの皆さん、このエペソの町がオメガ神アルテミスと天から下ったそのご神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。これは否定できない事実ですから、皆さんを静かにして軽はずみなことをなさらないように。皆さんがここに引き連れて来られたこの人たちは、パウロたちは庭を汚したものでもなく、女神をそしったものでもありませんよ。もしも文句があるとすれば、裁判の日がある地方総督もいらっしゃるのですから、その時に互いに訴えてください。これ以上何か今要求するとすれば、正式の議会で決めてもらう以外にありません。今日の事件については正当な理由がないので、正当な手続きを踏んでいませんから、訴状罪に問われます。もう騒ぎを起こしたということで、捕まえられてしまいますよ。ですから速やかにお静かになさって、順番に少しずつゆっくり帰ってください。早く帰らないように。このドミノ倒しになってまたこの人がですね、踏まれたり潰されたりすることがないように、まあ、そんな大規模なコンサートが行われたごとく、しかしこのエペソのアルテミスに関するこの大騒動でですね、まあ、結局そういう中でだんだんと騒ぎは収まっていくのですけれども、デメテリオに代表される信仰を考えてみたいと思います。商売の道具としての信仰です。お金儲けをするための信仰、これが世界各国流行っています。自分の商売が繁盛するために信仰をする、ほとんどの企業の方、会社の社長さん、あるいは取締役、重役、もう役員、皆さん、ほとんどのところが日本を歩いてみてください。例えば有名な高野山という山があります。仏教系の有名なお寺があるところです。そこに行きますと、もう有名な大企業の名前がずらーっと出てくるんです。いかに日本人が商売繁盛のためにいろんな神様を拝んでいるのかということを分かっていただけるかと思います。しかし自分の商売を繁盛させるために何かを拝むとすれば、それは聖書の言っている信仰とはかけ離れたものであります。つまり自分のために神様を利用しているということであります。気づいてはいないかもしれない。本当にこうなんか手を合わせてですね、頭を下げて低く謙遜になっているフリップをしているかもしれません。でも神様のご機嫌取りをしているようなものです。その場合気づいていないかもしれないですけども、自分が神様になってしまっている、自分が主人になってしまっている、そしてうまくこの言い聞かせてですね、このおだてて持ち上げておいて、その神様を自分の商売のために利用する、そのことを目論んでいるのであります。それまさに本末転倒ではないでしょうか。誠の意味で、本当の意味で神を崇め立てまつるとするならば、神様のための私ということでお捧げするのが最もなこの礼拝行為ではないでしょうか。自分のための神様として、その神様を利用するために拝む、それはやっぱり自己中心で自分勝手な信仰だと言えないでしょうか。しかし考えてみますと、私たちがお願いをしたりお祈りをしたりするときに何が祈られているのか、そのほとんど 99% は自分勝手なお願いではないかと思うのです。神様、あれしてください、これしてください、これが欲しいんです、こうしてほしいんです。もう神様も大変だと思います。お願いばっかりされてですね、全然私の言うことを聞いてくれない。本当に幸せなものが何かっていうのを私は伝えたいと思っているのに、 彼らはもう聞く耳がなくて、とにかくあれ欲しい、これ欲しい、なんか今宣伝もありますよね、もうダダをこねるような宣伝、あれが欲しいみたいな、もうすごい勢いで私たちは物欲に捉えられています。次から次へとコマーシャルがもっといい新製品を宣伝してきます。これがあれば私の人生がもっと幸せになれると勘違いします。いや、結婚関係やこのお付き合いにおいてもそうかもしれません。もっと素敵な女性が現れる、もっと素敵な男性が現れる、その人と新しい生活を始めた方がもっと幸せになれるかもしれないと勘違いをする。ゲームをリセットするかのごとく結婚をリセットし、そしてまた次のゲームを始める、そういうことがもしかしたらなされている可能性があります。自分の幸せを叶えるために相手を利用する、そういう思いがどこかにクリスチャンだってもあると私は思います。どっかで神様を利用してしまっている自分のために、そして自分の都合の良くないことはもう聞く耳持たない、聞かなかったことにして、そして自分のやりたいことをやり続けていく、それが結構クリスチャンにもあるんじゃないかと思うのです。皆さんどうですか？私は少なくともですね、時々そういう自分にこうハッとさせられて、いやいやいや、こんなことはいけないということで、いつも軌道修正するんですよ。皆さんどうですか？多分、そんな完璧な人はいらっしゃらないと思いますので、気がつかなくても無意識のうちにこう神様を利用してしまうということはあり得ると思うんです。しかし、そんな私たちのために、利用できるときは利用して、利用できなくなれば捨ててしまうような、そういう態度を持って信仰してくる。そういう私たちを神様は見捨てないで愛してくださったということを聖書は語っていきます。修法のこの中ほどに記しました文章をちょっと見てください。エペソで起こったただならぬ騒動は、このエルサレムで起こったただならぬ騒動を思い起こす出来事であります。エペソにおいては、使徒パウロがその中に巻き込まれようとしました。しかしエルサレムにおいては、主イエス・キリストという方が、その騒動の中に巻き込まれていきました。キリスト教会が霊的に目覚めて、そして、未伝地に出ていき、その異教社会、異国の地、また異教において福音を述べ伝えていくときに何が起こるのか、それはやはりただならぬ騒動が起こってくるかと思います。かつてこのキリシタン時代というのが日本にありました。フランシスコ・ザビエルをはじめとするカトリックの宣教師が日本に来て、そして聖書の神を述べ伝えた。そしてこう圧政に苦しんでいる民衆がたくさん受け入れてキリシタンになっていった。しかしあまりにもその数が大きくなって、時の為政者であるこの体制側の人たちからこの危険視されていく。そうした時にただならぬ騒動が起こっていくのです。たくさんのキリシタンが捕まえられて公に公開処刑されていきました。世界に類を見ないほどのひどい迫害、残酷な処刑の形をとって殺されていったということが言われています。長崎あたりに行きますと、また全国各地にそういうキリシタン の慰霊碑というのがあります。イエス様がまさにそれを先に味わってくださった方ではないかと思うんです。イエス様は誠の光としてこの地上に来てくださいました。啓蒙主義という言葉がありますが、その啓蒙というのは光を持って照らし出して、この隠されていたものを明らかにしていく、そういう意味があります。そういう意味で言いますと、イエス様こそ誠の光として、誠の啓蒙者として、罪の中に迷っている人たちを誠に幸せな道に導こうとなさった方です。絶望の暗闇の中にいる人に希望の光を、生きる希望を与える、そのために来てくださった方です。
ところがこの光のもたらすことがいくつかあります。一つは闇の中に紛れているものを、覆い隠されているものを照らし出してしまうということです。私がこの聖書という本を読み始めて最初に思い浮かんだ光景は、この朝起きてですね、カーテンを開けて、その朝の日差しがその部屋の中に入ってきた時のような状況だと思ったんです。朝の光は結構こう横から入ってきて日差しが強いので、こういう現象が起こります。それはですね、キラキラと埃が舞っているのが見えてしまうんです。普通見えないんですけども、赤の強い光だと分かっちゃうんです。あれ、キラキラキラキラ、ダイヤモンドのダストじゃなくて普通のダストです。普通のホコリ、ゴミがですね、細かいホコリがこう部屋の中をもうこんなに舞ってるのかという状態があるんだけどですね。でそれ、強い光が差し込んでいかない限りは見えないです。それと同じことが聖書を読んだりするときに、またイエス様という方に出会っていく、その方が近づいてこられるときに私たちが体験することです。心の中に強い光が差し込んできます。そうしますと、普段見えない心の中にこう隠されている汚いもの、埃、塵、ゴミ、全部キラキラと見えてきてしまうんですね。認めたくない自分の過ち、間違い、失敗、傲慢さ、頑固さ、固くなさ、それが全部明らかにされていくんです。もう自分で自分が嫌になるぐらい、もう自分でも臭いものに蓋をしてですね、生活しているのに、わざわざその臭いものが蓋が開けられてしまって、中が全部見られてしまうみたいな状態です。そのような時に多くの人がこういう反応をいたします。その光を憎むということです。その光に反抗し、光に背を向け、闇の中に居続けようとする。光に対して明らかに反抗していく、反逆していく、そして最後には敵対していく。光があるから照らされてしまう。だからこの光をもう無きものにしよう。消してしまおう。光を消さなきゃ私の醜さが見えてバレてしまう。光があるから自分の間違いが指摘されてしまう。だから光が憎くなるんです。その時にただならぬ騒動が起こってきました。理性を失った私たち人間は、愛に生きられたイエス様を罪に定めるために裁判に訴えかけていきました。何度も何度も、この人は有罪にしてください、この人は死刑にしてください、この人は十字架につけてくださいと、いろんな時の指導者たちに権威を持っているそういう人たちに訴えていく。一箇所だけ聖書を見てみましょう。さっきのエペソのただならぬ騒動と似たような、いやそれ以上のただならぬ騒動がかつて起こりました。エルサレムというところで、今ルカが書いた使徒の働きを読んでいましたから、いますから、ルカの福音書の使徒の働きの前編のところ、前のところを見ていきたいと思います。ルカの福音書ですと23章、23章の12節のところからをちょっと読みたいと思います。ヘロデという人物とポンテオピラトというこの人物が仲良くなっていく。敵対関係にあった人がですね、共通の目的を見つけてしまって、この手を取り合って協力し合っていく。ピラトは宰相たちと指導者たちを、民衆と呼び集め、こう言います。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、この人というのはイエス様のことです。私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。警察の取り調べを受けたことあるでしょうか。ある方もいるかもしれませんが、私もスピード違反で捕まってしまいまして、職業は
牧師です申し訳ないということがありました。でも取り調べを受けたんです。イエス様という方は本当に取り調べられてしまったんです。警察のような存在に捕まえられて訴えられて、で取り調べを受けたんですけども、何も罪が認められなさいませんと、そう認められたんです。ヘロデが調べても同じでした。15節、彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていませんよ。一つもこの殺されるような、その死刑にされるような恐ろしい罪は犯してない、無罪だと彼らは主張したんです。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかしその後の群衆の反応はどうですか。18節、しかし彼らは声を揃えて叫んでいます。この人を除け、バラバを釈放しろ。除けというのは恐ろしい言葉です。抹殺しろということです。ターミネートしろということです。殺せということです。このイエス・キリストという方を抹殺して、バラバという人を釈放すればいい。バラバというのはどういう人ですか。ミッションバラバというね、ヤクザの集団の人たちがクリスチャンになったというのがありますけども、バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものであるとコメントがつけられています。非常に暴力的なことを起こして実際に人殺しをした、そういう人物でしょう。その人こそ有罪にされて死刑にされるはずべき方でしょう。ところがピラトはイエス様を釈放しようとしてもう一度呼びかけていきます。しかしそれにもかかわらず彼らは叫び続けて、21節、十字架だ、十字架につけろと叫んでいた。3回目に言います。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つからない。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張を続け、十字架につけろ、十字架につけろ、覗け覗け、殺せ、そう大声で要求しました。そしてついにその声が勝ったと記されています。エペソのアルテミスの日じゃなかったと思います。もう狂気の沙汰になって理性を完全に失ってしまった人間が非常に野蛮な行為を行っています。罪のない方を有罪にするために必死で叫んでいるんです。わめいているんです。しかしそれはまさに自分の隠しておきたい罪を照らし出す光が憎い、自分が間違っているということは絶対に認めたくない、だからこそそれを指摘してくる存在がもう疎ましくて仕方がない、そんなものはいなくなってしまえ、そんなものは消えてしまえ、そんなものは殺してしまえと、それが罪の本質であります。自分が神様になりたいから本当の神様が邪魔なんです。自分が神様のように崇め立てまつられたいから本当の神様が褒められることが嬉しくないんです。皆が崇められますようにという代わりに自分の名前が崇められますように、神の国が来ますようにという代わりに自分を中心とした私の国が来ますようにと祈りたい。神の御心ではなくて私のお心、私が願っていること、考えていること、計画していることがその通りになるように、全部自分の思い通りに人が動くように、結局全てのものを自分が手に握って、その力と権力を利用して世界を自分のために動かしたい、自分が神になりたい、それが罪の本質であります。それまさに神様早く死んでくれと、私が神様になりますからあなたは早く死んでくださいと言っているようなものです。それまさに神様から見れば私たちは敵のような存在です。自分を殺そうとする人です、私たちは。しかしついにその十字架につけろという声が勝って、キリストの十字架につけられていきました。32節、ルカ23章の32節からのところを読んでいきます。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。皆さん、こう、採血、
こう血を取られたりするの好きですか？
私は少し苦手なところがあるんですけども、でもその採血の日じゃないですよ。十字架に釘付けられていくということはものすごい恐ろしいことです。この両手両足に釘が刺されてですね、そこが裂けていくんです、体重 でそこからもう血が吹き出てくる。でも致命傷でないですから長い間苦しまなければいけない。人間が考え出した一番残酷な処刑の道具だと言われています。血の匂いのするものが十字架です。今はアクセサリーでこんなところに飾っていたりとか、この胸にあったりしていますが、本来は血生臭い処刑の道具です。それよほどの覚悟というか、よほどのこの思いがない限りアクセサリーにしたくないというようなものです。血の匂いのする、死の匂いのするものですから。しかし神様はその十字架を愛の印と変えてくださったんです。私があなたをどれほど愛しているのか。明治時代に二葉亭主明という文学者がいました。その人が英語のラブという言葉をこんな日本語に訳しました。あなたのためなら死ねます。ちょっと外国人風に言いますと、あなたのためなら死にます。でもこれふざけて言ってるかと思いますけども、でもイエス様っていうか誠の神様は本気でそれをおっしゃってます。どれだけあなたのことを大切に愛しているのか、本当にあなたのために死んでもいいという、そういう愛です。そしてそれ口先だけの愛ではありません。見せかけだけの愛ではありません。騙されてはいけません。上手なことを言ってあなたを幸せにするよとか言ってですね、なんかこうそういう人がいるかもしれませんけども、よくよくよくよく冷静になって観察して祈ってください。軽率な判断はしない方がいいです。電車なら飛び降りて別の列車に乗り換えることができますが、結婚とかそういうものはなかなか乗り換えるなんてことはね、普通すべきないことですから。しかし皆さん、この十字架は愛の印ですよ。私がどれほどあなたを愛しているのか、私がどれほどあなたを高価でたっとい大切な存在として愛しているのか、それを文字通りあなたのために死ねるということです。そんな愛があるのかと私はもう全然知らなかったんです。でも私にとってその愛を知るきっかけになったのは、今すでに手に召されましたが、三浦綾子さんという人の書いた塩刈峠という本でした。英語の本にもなっています。塩刈パースという本があります。北海道に今も塩刈峠という峠があるんですね。でこの列車が、電車ではないこの蒸気機関車の時代だったと思いますが、列車が峠を越えて次の向こうの山の向こうの町に向かっていく。で最初の、前にこの機関車があってですね、そして後ろにこう客車がこの連結されていく。でこう順調に山を登っていたんです。ところがこの連結器が故障して外れてしまって、機関車はどんどんまあ上がっていく。でも後ろの客車は少しずつ少しずつ後ろに下がり始めたんです。だんだんスピードが出てきました。パニックになっていきます。乗客は叫び始めました。念仏を唱える者、神に泣き叫ぶ者、パニックになっているこのわめく者、青ざめて立ち止まっている者、しかしその中にクリスチャンの青年が乗っていたんです。その人物はもちろん手回しのハンドブレーキのところに行ってね、一生懸命止めようとしたんです。ブレーキを回して非常のブレーキを使おうとしたんです。でも止まらない。で目の前にこのカーブが迫ってくるわけですね。でこのままのスピードでそのカーブに入っていけば列車は脱線してみんな死んでしまう、そういうことを考えました。でもその時祈っている中で、おそらく神様からの導きでそういうふうに思い浮かんだのでしょう。今のこのスピードだったら私が列車の前に身を投げて列車の下敷きになれば私の命はなくなるけれども乗客は助けることができる。彼はそれを実践したんです。最後に祈りを捧げた後、彼は暴走している列車の前に身を投げました。自殺ではありません。殉職です。まあ、鉄道職員でした。 不気味な音がしました。しかし列車は止まりました。
その峠は雪で真っ白に覆われていたところでした。スノーホワイト。でもそこに彼の血が真っ赤にその雪を染めていきました。それまさにキリストの十字架の愛を表していないでしょうか。自分の命を犠牲にする愛を表していないでしょうか。人がその友のために命を捨てる、それ以上の大きな愛はないと聖書は語ります。清めつけの言葉がルカ23章の34節には出てきます。十字架につけられた後、息を引き取られるまでの間にイエス様はいろんな言葉を喋られましたが、その中の一つがこれです。34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。その時というのはイエス様が十字架につけられて、ものすごい苦しみの中にいらっしゃる。そしてその自分を十字架につけた人たちがその周りにいて、バカにしたり、自分の着物を裂いてですね、これサイコロで分けて、そして全然悪いと思ってない、全然自分たちが悪いことをしているとは思ってない、そういう中で全然後ろめたさを感じてない、その中で平気でこの自分を殺そうとしている人たちに対してイエス様はこう祈られたんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。まあ、祈りの中でいろんな聖書を読んでいました。しかしこの昨晩読ませていただいたのは、このダビデ王様がバテシャバと姦淫の罪を犯した場面でした。あの素晴らしい王様であったダビデ王様が人妻との関係を持って、そしてその相手の女性を妊娠させてしまう、そしてその旦那さんを呼びつけてきて、素晴らしい部下だったんですけれども、最前線に、敵地の最前線に送り出して、そして他の人たちはみんな退却させて、そのフロントラインでそのウリアというご主人は殺されていく。ダビデが殺したも同然です。ダビデは相手のパートナーを殺して、その相手を自分のものにしていく、そういうとても考えられない、ありえないことをした人です。でも預言者ナタンという人が来るまでは、ひとかけらも後ろめたさを持ってなかったです。ダビデはひとかけらも罪悪感がなかったんですよ。彼はだからそんなことができたんですよ、平気で。人が罪を犯すのはそういう時ではないでしょうか。罪悪感を持っていればまだブレーキが効きますよ。後ろめたさがあればブレーキが効きます。だけど何にも悪いと思わないで平気でそんなことをしていく、そういう中でキリストは十字架にかけられて殺されていく。私たちは何をしているかわからないんです。だけどそういう時にまだ悪いとも思えてないんです。でもそういう時にキリストは私たちのために許しの祈りをしてくれたんです。あの人を許してあげてください、何をしているか自分でわからないけれども、私があの人の身代わりに罰を受けますから、彼を許してあげてください。エペソで起こったただならぬ騒動は、その賢い書記官によって収められていきました。しかしエルサレムで起こったただならぬ騒動は行き着くところまで行ってしまいました。キリストは助け出されることもなく、すべての弟子たちに見捨てられて、すべての人に罵られて、馬鹿にされて、そして十字架で殺されていきました。 しかしそこにこそ敵を愛する愛、無条件に受け入れがたいものを重々承知でありながら、それでもなおその人を愛して包み込んで受け入れようとする、その神様の大きな愛が十字架に表されています。それは本当に人生を新しくやり直すことのできる愛でもあります。どんな人でもイエス・キリストに出会えば人生やり直すことができます。今日も新聞を見ますと、富士の樹海にね、青木ヶ原に行って自殺しようかどうしようかと迷っているその後ろ姿の写真がありました。今そういう人多いですけれども、このでも多くの人が静かな諦めの中で生きていると思います。静かに完全に諦めて冷め切って生きている、生きているとは言えない、もう死んだ魚のような目をしている、全然生き生きとしてない、希望がない、絶望だけ、でもとりあえず生きているみたいな人が多いんです。存在しているだけというか、でもなんかまるで幻のように。それがまさに私たちの姿ではないでしょうか。ふらふらふらふらさまよいながら、そして死へと誘われていく。しかしイエス様はそんな私たちの前に現れてくださって、もしもしどうかしましたか。顔色悪いですね。顔見れば分かりますよ。あなた死のうとしてるでしょ。死んじゃダメですよ。あなた諦めようとしてるでしょ。諦めちゃダメです。あなた逃げようとしてるでしょ。逃げちゃダメです。私があなたの代わりに全ての罪を肩代わりして、そしてあなたの傍らにいつも共にいて、全ての問題を解決し、約束の地に本当の幸せなところにあなたを導くから、私についてきなさいとこの方はおっしゃいます。やり直すことができないだろうなと思うような人が世の中には多々いるんです。でも、まあ、一つのことを紹介しますと、牧師をなさっている元ヤクザの方がいるんですよね。はっきり申します。でその方はかなりこの辺まで入れ墨があります。もう背中はべったりですよ。それでもそのもう本当に奥さんを殴る蹴る平気でやって、もう利用できるだけ利用して、お金だけこう持って自分は博打をしたり、いろんなことで、遊びまくって人を騙して人を脅して、そしてそういうふうな中で生きていく、覚醒剤にも手を出す、そういうこの本当に普通に考えたらやり直すことはもうできないでしょうというような人がいました。しかしその奥さんがいい加減なクリスチャンだったんですけども、結婚した時には。でもあまりの苦しさの中で本当にもう神様助けてくださいと言わざるを得なくなって、その苦しみの中で祈りに祈ったんです。教会に来て涙涙の中で神様に祈ったんです。神様もう私はあのご主人をどうすること、旦那をどうすることもできません、もう私には無理です、でも神様ならば何とかすることができるでしょう、私はそう信じます、どうぞ神様あのご主人に働いて、あの人生が人生をやり直すことができるようにしてくださいと必死になって祈ったそうです。そうしましたらそのご主人が変えられる前に、まず奥さんが変えられました。祈っている奥さんが、あれほど毛嫌いをしていたご主人もに対して優しく接することができるように変えられていったそうなんです。まず自分が祈っていたご主人のために、そうして全然変わらないご主人に温かい食事を出して差し上げる、全然変わらないご主人を許して愛して温かく受け止めていく、そういう中でご主人がありえないっていう体験をしていくんです。これだけ受け入れがたいことをしているのに、なぜこの女性は、なぜこの妻はこんな私をまだ愛するのか、わからない、気持ち悪いからやめろというような状態 になったみたいです。私は汚れているからもうそんな愛を受ける資格ないからほっとけと言ったんです。それでも奥さんはその男性を愛し続けたんです。神様が与えてくださった愛で、教会に行って祈るときにももう顔とかいろんなとこボコボコに殴られてあざが出てこうマスクしたりですね、なんかやってた、そういう女性でしたよ。今でいうドメスティックバイオンスで本当にそうです。しかし神様が働かれて私たちが祈りを捧げ始めるときにまず私たちが変えられていくんです。そして愛せるはずのない人とその関係が修復されていくんです。そしてその旦那さんはついにクリスチャンになって、そしてついに牧師になって全国各地で講演をしています。その講演のタイトルはだいたい人生諦めたらあかんっていう。まあ何はあの関西の出身ですからね、人生諦めたらあかんですよ、私でさえ見直すことができたんだな、あなたも大丈夫でしょ、少々リステロされたって、少々ね結婚で失敗したって、少々ね子育てで失敗したって大丈夫ですよ。神様があなたの人生をもっと良いことのために用いてくださるでしょう。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身の全てが新しくなりましたと、聖書は約束しています。しばらくの時、神戸を垂れて、それぞれ神の前に祈る時を持つことができたらと思います。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには住んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人、神の敵であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。憐れみ深い主イエスキリストの父なる神様、私たちは何をしているのか自分で分からずに、ひたすら良いことをしていると勘違いをして、あなたを十字架につけて殺していきました。しかし、そのような何をしているか分からないで、とんでもない的外れなことをしている私たちを愛して許すために、その十字架で命を捨ててくださったことを、その十字架を愛の印と変えてください。そして葬られましたけれども、三日目によみがえられて今も生きておられる、そして全ての罪を葬り去って、もうあなたの罪を二度と思い出さないというほどの完全な罪の許しを持って、さあ来たれ論じ合おうと、たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなると、そのような許しの中に、清さの中に、幸せの中に私たちを招いていてくださることを覚えます。そうですから主よ、どうか死ではなくて命を選ぶことができますように、呪いではなくて祝福を選ぶことができますように、神様どうか弱い私たち、またなかなか見極めることが難しい私たち、助けて導いてくださいますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。